小さな赤子からそして年を重ねた者まで同じ一つの御言葉を一緒にいただくその幸せを本当にかみしめたいと思うのです。さてクリスマスの出来事、すなわち神の御子イエス・キリストの誕生の出来事がいわば一段落するのには約1ヶ月ないし2ヶ月ほどかかります。その根拠は旧約聖書のレビ記の12章にあります。立法の定めによる出産についての規定というのがあるんです。清めの期間とも言われますが、これはいわゆる産褥期とも言われる出産によって傷んだり弱ったりした体を休める期間を過ぎて、そして、元気を取り戻して神への捧げ物をするというものであります。ただ本日のルカによる福音書の記し方にはこのレビ記12章の出産についての規定だけではなくて、実はもう一つ民数記の6章というところにあります聖なる者としてのなじる人の定めがどうも重ね合わせられているようです。なじる人というと実は私たち馴染みのある人が一人います。怪力サムソンです。聖書の物語の中で子供の頃に聖書物語を読み聞かせをしてもらったりした人が多いかもしれませんが、ワクワクするようなお話がいくつかあります。なんといってもあの少年ダビデがゴリアトを倒すのは、一番こうワクワクしますね。しかしもう一人怪力サムソン、長い長い髪をしてその長い髪のゆえにものすごく力を持っている。その力で敵をやっつけていく、何かこう痛快なものがあります。しかしそのサムソン、大変女性に弱く、言ってはいけないというこの怪力の秘密を喋ってしまい、長かったこの髪の毛をバッサリと切られて力を失い、そして苦しみを負うことになりました。あの怪力サムソン、なぜ髪の毛が長いかというと、なじる人という特別な聖なるものとして育てられてきていたからです。ブドウから作ったものは一切食べない、ブドウ酒も濃い酒も飲まない、そして髪にカミソリを当てない、つまり髪を切らないということです。ですからなじる人という特別な誓願、誓いを神様に立ててある期間やっている人もいますし、どうもサムソンのように長い間そのままの人もいるようですが、なじる人というと一目でわかる、とにかく髪が長い。でこのなじる人になる時の定めというのが民数記の6章に実は記されておるのです。今日の、ルカのところに出てまいりますマリアとヨセフが、その子イエス・キリストをですね捧げるその掟に従ってって言われているんですけども、なぜこのなじる人がこうかぶさるというんでしょうか、重ね合わせられてきているかというと、キーワードは聖なるものという言葉です。その人は主に捧げられた聖なるものであるとなじる人の定めにはあります。イエス・キリストがマリアに受胎告知がなされて その誕生の予告がなされたときに、その子は聖なるものとして生まれる。告げられています。マリアとヨセフは、律法を忠実に守ることをもって、すでに告げられたその言葉を表そうとしているかのようでもあります。まあ実際には、生まれて、まあそうですね、一月余りの赤子、一月というのは、ちょっと早いような気がしますけれども、男の子の場合と女の子の場合とでですね、決まりが実は細かく言うと違うんですが、まあこのイエス様の時にはおそらく一月余りなんですが、生まれたてのちっちゃな赤ちゃんを抱えた若い夫婦、多分マリアは10代ではないかと言われていますね。ヨセフはまあもうちょっと言ってるでしょう。でも若い夫婦が小さな小さなまだ生まれて間もない赤ちゃんを抱えて、大事に大事にこう抱えながら、エルサレムの神殿にやってきて、この鳩のひなを捧げる、この捧げ物をするわけです。エルサレム神殿というのは、サッカーグラウンドが何面も入るような広い広い神殿なんですが、まあその周りがですね、城壁になっておりまして、そこが回廊といって、どうもこう小さ屋根がこう被さっているような廊下のようになっていて、そこにたくさん屋台が出てたようですね。その広いエルサレム神殿の中に、いくつかの門が周りにあって、そこから人々は入ってくるんですけども、マリアとヨセフが幼子主イエスを抱えて入ってくるその情景というのは、周りから見れば何のことはないごく普通の若い夫婦と子供の姿です。よく聖画にあるように五光が差しているわけでは多分ありません。普通の親子でも、まさしくそこに特別な光、まあ、それをいわば聖画ではあの光の輪や五光で表しているんでしょうけれども、特別な光をこの親子に見出す人がいた。名はシメオン。その意味は聞き入れられたものという意味なのだそうです。この人は信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。そして聖霊が彼にとどまっていて、神が使わされるメシアに出会うまでは決して死なないとの見告げをやはり聖霊から受けていた。ここのところで聖霊聖霊聖霊って何度も実は出てくるんですが、シメオンは慰めを待っていたというんです。慰めを求めて祈り続けていた。そしてついにその名前の通り、その願いが聞き入れられ、慰めを得ることとなったというのです。ところが、実際のシメオンの言葉は説教台にもしましたが、私はこの目であなたの救いを見たと言います。重ねて、これは万民のために備えてくださった救いですと言います。つまり慰めと救いというものが一つになっているんです。コインの裏表とでも言っていいでしょう。慰めと救いです。生まれてまだ間もない小さな赤子、何か人に教えたり奇跡をなすこともできない、おそらくただ泣くことしかできない赤子、その赤子が神の救いだという、その存在そのものがもう神の救いだという、それは神が罪深い我らを見捨てず、許しを与え、常しえに共にいてくださるということ。罪深い我らというのは、私たちが自分の存在根拠、存在の始めです。 そこを私がお前を作ったと言ってきている作り主なる神の言葉に背いて、ただ自分の力や業績や世の評価で自分の存在意義を確かめようとしていく。それは神を神とせず、神を拒絶し、自らを神としていくものでありました。自分を良しとすること、皆さんはどうでしょうか？時々自己嫌悪の塊になりませんか？その自己嫌悪がもっともっとひどく進んでいったときには、もう自分をこの世界、この世から抹消してしまいたくなるという、とてつもない闇の中に飲み込まれそうになる。自己肯定できないんですよ、私たちは。でも、ああ、私はこれでいいんだ、私は認められている、私は私だ、どうやって言えるんでしょう。開き直るんですか。わけもなく、根拠もなく。あるいは世間みんなの人が、あなたいい人ね、あなた立派な人ですよね、あなたは能力がある人ですねと言われて、おお、そうだそうだ、自分はそれなりの人間なんだって言って、そういう自己肯定感、存在意義ですよ、難しく言うと、を認めるのか、学歴でしょうか、地位でしょうか。みんなそういうものは剥がれ去っていくんです。過去のものになっていく。それでもやるんです。神を神とせず、私がお前を作ったって何度も何度も神は言われているのに、耳を傾けようともせずに、いや、これだけのことをしたんだ、自分は、自分にはこれだけの知識があるんだ、自分にはこれだけの能力があるんだ、これだけの人々の評価と、そして身分と地位があるんだ、そっちにばっかり手を出していく。それは神を神とせず、神を拒絶し、自らを神としていくものでありました。自分の存在根拠とか存在意義って、あまりにもこう大げさに聞こえるかもしれませんが、別な角度で言うならば、自分の始まりはどこかってことなんです。自分の始まりは、肉においては両親でありますが、なぜあの両親であり、なぜこの家族であり、なぜこの人生の出会いがあるのか、それを尋ねてもそこに答えはありません。言えるとしても偶然とだけでありましょう。つまり、自分の始まりを自分自身の力で知ったり確定したり認めたりすることができない。それはすなわち、自分の終わりをも、その意味やその終わりという事実を受け止めていくことができないということになるんです。始めが分かってなくて終わりも分かんない。たまたま偶然あの両親から生まれ、たまたまこういう人生の伴侶と出会い、たまたまこういう子供たちに恵まれ、たまたまこういう能力を与えられ、たまたまこういう仕事をし、そしてまあ成り行きに従って年を重ねて退職し、そしてやはり成り行き上の病を得てこの世の人生を終える。たまたまの人生を生きる。そこに生きる意味とか尊厳とか目的や価値を どうやって見出していったらいいんでしょうか。日頃の人間関係で悩み、自分の仕事がなかなかうまくいかないで悩んだり、失敗を重ねてしまって落ち込んだり苦しんだりする、そういうある意味では枝葉のような苦しみや悩みを私たちはいっぱい抱えてますよね。でもその幹になる部分、自分が生きる意味とか尊厳とか目的や価値をどう見出していったらいいのか。聖書は自分の存在や自分の生きることの意味や尊厳、目的、価値は自分で見出した、見つけ出したり構築したりするものではなくて、私が作ったという方からの語りかけによって初めてそれが見出されると言っている。私は牧師として大牧者である主イエス・キリストから託された方々、皆さん、その始まりと終わりに目を注ぎ、祈ることを大事にしたいと思っています。一緒に礼拝を守り、一緒に祈る教会の皆さん、皆さん、私もそうですけど、皆さんお互いも、それほどプライベートなことまで詳しく知らない。そうですよね。そんなに話さないですよ。自分のプライベートなことを。お互いに、いわば、こと細かにプライベートなことまで全部よく知っている意味での良い知り合いではありません。でも一つだけ知っていることがあります。それは作り主なる神がその命を与え、その人生を導き、辛いことがあっても支え、そして恵みの出会いを与えてきてくださっているということです。私はそれを誕生日を覚えて祈ります。どの教会でもきっと牧師たちはみんな祈ってるとは思うんです。私も自分の手帳に皆さんの誕生日を書き込んでる。真っ赤な字で名前と生まれる年と何歳になったかを書いて。手帳を開けながら祈る。その人がの始まりですよ。その人が人としてこの世に生まれ歩み始めたその尊い記念の日です。年を重ねるとちょっと誕生日はね、もう先生いいですって言われてしまうかもしれません。いやいや、私は祈ります、覚えます。だって皆さんがこの地上に生を得て、神様が生きよと言って命を与えてくださった、そこから始まって今私たちはこうやって礼拝してるからです。だから一生懸命覚えて祈ります。また皆一人一人がその神に背いた罪に気づかされ、悔い改めて立ち返り救いに預かってきている。だから終わりは、地上の終わりは栄光と喜びに満ちた神の国へと向かう旅立ちとなる。旅立ちです。この地上の終わりをきちんとする。天の国、天国にきっちりお送りする。それが私の仕事です。 ただ泣いているだけの赤子がどうして救いなのか。この赤子の存在がやがて罪を気づかせ、そして聖霊によってこの子によって与えられる全く罪の許しと和解による救いを、悔い改めをもっていただくことができるようにされるからであります。この幼子の存在そのものが、光の道が開かれている事実だ。それは大きな慰め。罪によって断絶され、孤立し、一人ぼっちになってしまうところ。十字架の許しによって、決して一人ぼっちにせず、人格的な交わりの中に、生きる幸いを味わい知るものとされる。それは神との対話に生きるということです。洗礼を受けても失敗はある。こちらから話すことも恥ずかしく、沈黙し、あのアダムとエバのように身を隠すしかできなくなることもある。がしかし、それでも許しと和解の救いを与えてくださる主は、呼びかけ、語りかけてくださる。対話をしようと。そこに大きな恵みがあります。十字架の苦しみにより、私どもの小さな器とは違う、次元の違う苦しみを味わい知っている救い主こそ、私どもの苦しみや悲しみ、悩みを知り、そして語りかけてくださる。私は君の苦しみを知っている。そしてそれを一緒に担おう。そして前に進もう。彼方には、その苦しみや悲しみから完全に解き放たれる御国が待っているから。赤子の主イエスの存在は、そう私たちにメッセージを放っている。そういう啓示の光であります。シメオンはそれを見出し、心から喜んでいます。母マリアに、シメオンが告げる言葉は、その子の存在が一方でつまずきの石であり、同時に罪の親石であるということを、実は旧約のイザヤ書の言葉をベースに教えます。多くの人を倒すというのは、何もこう打ち倒すんではないんです。つまずいて倒れるんです。イエスという人間が、キリスト教の教えが、自分の努力や誇りを傷つけ、踏みにじる極めてけしからんものとして、反発と敵意を抱いて、つまずいて倒れるんです。他方立ち上がらせるのは、先ほど申し上げた一人の人間としての存在根拠として、自分には罪の親石がきっちり入っている。イエス様が入ってくださっている。それを信ずる信仰を与えられていく中で、へなへなへなと崩れてしまいそうな、そんなものがですね、しっかりと立ち上がっていく。自分の人生を、目的を持って、意義と尊厳を持って立ち上がって歩み出させることとなる。そして光であるからこそ、剣で心を刺し貫かれるという闇からの攻撃を受けるであろうと予告する。啓示の光は隠されていたものをあらわにします。この光に対してできる人間の反応は、逃げるか反撃するかです。闇の中に慌てて逃げ込んでいくか、あるいは逆に攻撃し返してくるかです。しかし、聖霊の助けが与えられるときに、第三の道、悔い改めが恩寵として与えられるでしょう。 悔い改めも自分でしたもの、自分の信仰的な成果ではなくて賜物です。いただきものとしか言えないでしょう。しかしその悔い改めをいただくということは、すなわち裸の恥を覆う真っ白な救いの衣を着るものとせられる。アダムとエバは毛皮の衣を神様に与えていただきましたけど、私たちは真っ白な白い衣をきっと与えられる。黙示録からそれを思うことができます。主は後に言われます。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。またこうも言われています。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光あるうちに光を信じなさい。あなたはどこへ行こうとしているのか。シメオンとアンナの喜びと賛美とが私たちに逆にそう問いかけてくるのです。小さな赤子である主イエスが放つ光、十字架の光のもとに新しい一年の一巡りをご一緒に歩み進めていこうではありませんか。光の子とせられる光栄を覚えつつ、主に倣って主が喜ばれるような歩みを各々の持ち場でしていこうではありませんか。